この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Year Life 第214回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢と
ボスこと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
いやー、今日は暑かったっすね。
暑かったね。いきなり夏だね。夏、うん、
まあ昨日だね。
うん、そうだね、うん、そういうことになるね。
はい、日本の中で最高気温30度っていうのが出たらしいっすよ、関東。
ほう、
はい、ね、
参っちゃうよね。
神里かな、まあ、
うん、前の日にすっげえ雨降ったからね。蒸し暑い
そうですね。ジメジメしてましたね。草もいっぱい伸びるしね。
本当だよ。もう草との戦いが始まりましたよ、本当に。
はい、うん。日々日々腰が痛いっていうね。
そうです。日に日にね、辛い日々が続きますけど、仕方ないですね。
そうですね。
まあこれもね、まあ嬉しいことですから、しょうがないです。
嬉しいんだ。
まあそういうふうに考えないとさ。
ああ、そうですね。
うん、そうです。
いい季節が来たなっていう、
ね。もういい季節が来たな。これから体が鍛えられるなというね。
ああ、うん。そんな楽な日々を。
うん。うるさいよ。やかましいわ。
ええ、うん。まあね、犬たちも日々元気に。
うん。ね、やっと芝もね、少しずつ。
そうですね。
青々してきましたからね。
はい。まだ雑草の方が多いですけど。
うん。
だいぶちょいちょい生えてきましたね。
ね、やっと茶色じゃなくなってきましたんで。
ねえ、すごい舞うからね、枯れた芝って。うんう
ん、まあ ね、ウキウキしますよね。
そうですね。
うん、
まあいい季節がやってきた
な。いい季節になってきますから。
ことですけれども、
ね、うん。やっとね、花粉症ももう少しで一段落つくのかな。2週間ぐらいで。
まだ杉なの？
まだ杉なんじゃない？
あ、そう。
5月に入ると違うんだろうけどね、また。
おー、
うん、俺は杉だけだから、毎年毎年ね、そんなに悪くないんで、ありがたいですけどね。
あー、
うん、
私全然なんで、何の花粉って思うぐらい、
うん。まあ、いつかなりますから大丈夫ですよ。
まあ、ならないと思います。日頃の行いがいいので。
うん。そうね。そうね。そうね。
ええ。
はい。
というわけでですね。
はいよ。
もう早速ですけれども。ワンライの気になるニュースピックアップからお届けしていきたいと思います。
はい、はい、はい。
今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハッピーさんからお題をお借りいたしまして、猫と仲良く遊びながら同行避難のトレーニングもできるをご紹介させていただきたいと思います。
はい、はい。
こちら本編をお借りいたします。猫とより仲良くなるためのテクニックや日々の健康管理、万が一の同行避難時に猫にストレスをかけないために日頃の生活の中で遊びながら練習する方法などを伝授する猫との暮らしが変わる遊びのレシピが販売中です。ということです。本書は猫の心と体を健康にする小さなエクササイズ編、いざという時のためにも遊んで備える編、うん、目指せ長寿猫、健康管理も遊んで楽しく編など7つのテーマで構成されていると、
うん、
ということで、まあ本のご紹介なんですよ、
うん、
でもっていう感じでしょう。なんか、うん、私猫とあんまり生活したことないので、あんまりいつか全く、
うん、
こうじゃらして遊ぶとかね、その程度だと思ってたんですけれども、うん、この本を見る限りクリッカーとかを使ってトレーニングをするっていう、まあ、遊ぶとかね、うん、っていうのも紹介されてるみたいなんですよ。
そうですな。
はい、
うん、
でこれあれ前からあんのかななんて思ってて、 Amazon さんにリンクしてるんですけど、うん、4月の3日に発売されたのかな。
おお、
うん、最近らしいんですけれども、
出たばっかりですな。
はい、なんかね、ちょっとあ面白いなって。
おー、いいと思いますよね。犬なんかはいろんなしつけとかでさ、クレートに入りましょうとかさ。
そうなんですよ。
そういうのってできるけど、うん、猫ってそういうのしないからね。
そうね。でも、うん、ね、できるってことでしょ？こういう、
そういうことよね。
紹介があるっていうことはね、
うん。そういうことですね。
まあね、クリッ カーとかすごい苦手そうな感じがするんですけど、猫とか。
でもね、なんか、そういうのって興味示すからね。あとは、こう、逆にクリティカーで、そのままカチカチって音よりも、こう、少し動かしてあげたり、動作とこう一緒に、機敏な動きって猫ってすごい多いじゃない。そういうふうにしたら、より興味示すのかなって。まあ、俺今勝手に思ってるだけなんだけど。うん、そう。ちょっと本読んでないからわかんないんだけど、クリッカーの音だけだとね、なんか、キョトンとしちゃうかなって気はするんだけどね。わかんないけど。
まあ、鳴って、おやつがもらえるとか、フードがもらえるだったら反応は良さそう、
ね。まあ、そうだね、うん。うん。確かに。
ね、でもちょっと面白いですよね。猫でこんなにトレーニング的なことができる。
そうだね。う
ん、なんか、今までは猫ってこう、自然な感じだった印象。
うん。なんだけど。確かに。うん。まあ、基本的には、こうグループでね、生活しないから、やっぱり独立してるじゃん、うん、自分で遊びたい時だけ来るけど、遊びたくない時はシャーって言うし。うん、だからここら辺は難しいところはあるかもしれないよね、うん。自分が多分遊びに来た時に一緒にやるような感じだと思うんだ。だから人間指導ではなくて、猫指導で最初始めるみたいな感じだと思うんだけどね。
どうなんですかね。ちょっとなかなか奥が深そうな感じですけど。
ね、まあ、ちょっとこれ買って読んでみようかな。
うん。ね、うん、ぜひ、ルパン若いから。
ルパン若いからね。
っていうかね、愛知んやった方がいいよ。
うん。愛知んはダメだね。愛知んはもう、我が道を行くを言ってるから。
ああ、そう。
けど、前よりはだいぶいい子になったけどね。
あ、そう。
うん。そう。あと、あれだよ。違うお客さんが来ても、うん、ルパンは最近逃げるんだけど、アイは全然逃げないからね。
アイチンだって強いもん。
まあ強いんだけど、昔は隠れてたんだよ。
お
うん。
今あれはね、でも全然、
うん、
ティンクさんがいなくなっちゃったから。
うん、そうかもしれない。
私が、まあ、
そういう上下関係っていうのもあったのかなっていうちょっと思うよね、
うん。うん。まあ暴れてらっしゃる感じですけどね。
そう。今もちょうど、うちの俺の膝の上にちょうどアイが来て。
うん、まあね、そういった感じでちょっと、まあ猫との生活をね、楽しんでらっしゃる方にはこういうのもいいのかなと思って今回ご紹介をさせていただきました。
そうですね。
はい。ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、猫と仲良く遊びながら同行避難のトレーニングもできるをご紹介させていただきました。うん、ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はい。
というわけで本編なんですけれども、どちらから行きましょう、うん、
じゃあ私の方から行きましょうか。私喋りが悪いんで。
はい。まあ、今回もね、はい、ウェブ上からちょっと気になるニュースというか、ネタをお借りしてお送りしていこうということなんですけれども。
はい。
はい。ではお願いします。
で、私の方からですね、今回はですね、犬も猫もさんからですね、犬と猫との一歩先のライフスタイルを提案するウェブマガジンさんからお題をお借りしまして、猫は人間に対してだけ鳴き声を使い分け、人間をしつけようとしている？
はい。
お題として挙げさせていただきました。
はい。
これ面白いなと思って。
うん。
それでは本文ちょっとお借りしたいと思いますね。
はい。
猫と喋れたらいいのに、猫好きなら人なら誰もが一度は妄想することがあるでしょうか。ああ、あるではないんでしょうか。猫は自由気ままに生きているように見えるので、人間になんてひょっとして関心がないんじゃないかと思うかも、こともあるかもしれません。ところが実際には、にゃーという猫の鳴き声はかなりバリエーションが豊富で、猫は鳴き声を使い分けたり、尾っぽやヒゲを動かしたりすることによって、人間とコミュニケーションを取ろうとしていることが研究によって明らかになっています。鳴き声を使い分けることによって、猫は人間をしつけよう、訓練しようとしている。そう主張するのは、How to Speak Cat、猫との話し方という著作もある猫の専門家、ゲイリー・ウェイツマン博士の方が言ってるみたいですね。はい、博士は猫の鳴き声には24種類もあると分析します。そして鳴き方を変えることによって自らの要求を叶えてくれるように人間をしつけようとしているのだそうです。猫がニャーと鳴いているときは実のところは人間にああしろ、こうしろと命令しているようなもんなんですね。しかも猫が鳴き方を変えるのは人間に対してだけ。その鳴き方もすべて猫に共通するものではなく、個体によって異なるそうです。これすごいなと思ってね。
うん。
今までこんな感覚全くなかったじゃない？
うん、ないね。
うん、そう。これね、初めて、わかるっていうか、なんていうのかな。ね、 本文の中にも書いてあるんだけど、例えば、鳴き声はもとより、まばたきしたり、髭を尾っぽを動かしたり、顔をすりつけるようなことっていうのはもう、猫がね、気持ちを表そうとしているよっていうのはみんな知ってることだと思うんだけど、
うん、
ね、人間にしかさ、猫同士では使わない、鳴き声、人間にしか使用しない鳴き声があるなんていうことがね、全然知らなかったよね。
そうね。
うん、うん。
なんか、まあ、犬もそうだよね。吠えてってことはないけど、
うん。
それを、鳴き方を変えて注意を引くっていうことは犬はしないじゃない？
うん。
一辺倒じゃん、どっちかっつったら。
うん、そう。猫はするよね。猫はなんていうの、太い声になったりさ、うん、あれになったり。だから、あの、ルパンなんか、そう考えるとルパンなんかすげえするのよ。愛なんかには全然しないような鳴き声を俺にするから、
うんうん、
ああ、そうなのかなと思って、今考えてますね。で、まあ、最後のにちょっと書いてあるんですけど、
うん、
人間との関係で言えば、これ以上いないほど犬と猫との違いは迷惑ですね。
うん、
この説によれば、犬の場合は人間がしつけ訓練をするのに対し、猫の場合は猫が人間をしつけようとしているかもしれません。
うん、
猫を飼っているつもりでいながら実際には人間の方が飼われてるとまでは言わなくとも、少なくとも猫ちゃんの思惑に踊らされ、そのまま動かされているのかもしれませんと。だから、猫ちゃんたちは可愛い顔をしながら作詞だったかもしれませんねと。で、お宅の猫ちゃんはどんな鳴き声で鳴いてますかっていうのでは締めくくられてますけどね。だから、こういうのでちょっとね、もう一度接してみると面白いのかな。でね、ここであの、その先生があの、解説してる YouTube なんかもありますんでね。
うん。
うん、見ていただくとまた面白いのかなと思うんですけどね。うん。うん、
まあ、あの、犬もコントロールしようとしているっていう説はあるんだけど、人間をね。
うん。
うん、なんか、仮病とかがそうじゃない？
ああ。
うん。まあでも、猫の方が如実な、こう、あからさまな感じはするよね。
そうだね。
ね、結局。自由だから。
うん。結局、あの、上っていうふうには、ね、見ないじゃない？基本的には同居人みたいな形で、うん、まあ同じか、ちょっと上ぐらいの目線で多分猫は見てるのかなって感じはするから、うん、そこは結局全然違う部分があるからね。
うん、スタンスが違うんだろうね。
そうだよね。うん。うん、そこでこういうことがまたあると人間を、あの、なんていうの、しつけしてんのかなって思うとまた面白い感覚になりますよね。
ね。
うん。
そうね。ちょっと面白い感じ。
そうだね。だからそれを踏まえながらさっきの本の紹介なんかな、うん、
ね。
とああいうのをちょっとこう一緒に試してみるとまた面白いのかなと思いますけどね。
でも難しいよね。猫ごとに違うんでしょうこれ。しかも
そうみたい。
ってことは
やっぱり個体差によって違うっていうからね。だから基本的にもう自分の飼ってる猫ちゃんのことを観察するっていうことが一番大事。そう、うん、同じことができないってことだからね。
まあ犬もねそうな部分はあるけど反応の仕方が違ったりとかね。
うんうんうん、
する部分はあるけど、難しいね、猫。
難しいね。
この24パターンだっけ？
うん。
24種類。まず24種類っていうのが難しいわけじゃん。
うん。
って、この博士もすごい調べたね。って感じだけどね。
調べたね。うん。まあまたね、こういうのも面白いかなと思いますんでね。まあ一度この YouTube を皆さん見ていただければなと思いますね。うん、
そうですね。
はい。
はい。
今回は、犬も猫もさんからですね。猫は人間に対してだけ鳴き声を使い分け、人間をしつけようとしているからご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、ちょいちょい文章が変わってたけどね。
うん、申し訳ないです。すいません。
大丈夫です。ちょっとご容赦いただいて。
すいません、申し訳ないです。
怒らないでいただ
き。怒らないでいただきたいと思います。
素人がやってるもんで。
申し訳ございません。
はい、すいません。
あの、二人して、私は老眼なんでなかなかちょっと目がしょぼしょぼしちゃう部分がありまして。すいませんです。
あれだね。コントロールをして、ちょっと大きくしていただいて。
すいません。申し訳ないです。
いや、
言ってること違うよって言わないでください。
はい。大丈夫です。ではですね、明けさの方からですけれども、はいはい、ニコニコニュースさんからお題をお借りいたしまして、いいね、ペットの育児休暇を設ける海外の会社が素敵と話題にということでご紹介させていただきます。
はいはい。
子犬を飼ったことがある人なら誰でもその大変さを知っているだろう。家を開けている間どうしているだろうかとか、寂しがって泣いていないだろうかとか、とにかくいろいろなことが気になってしまって、とても 子犬を家に残しておくことなんてできないという気持ちになったことがある人も多いかもしれません。そんな人のためにペット育児休暇なるものを導入している会社があった。ペット育児休暇のある会社ということなんですけれども、まあ、海外の会社なんですよね。
そうですね。
うん。で、以前、ちょっとうちに来ていただいてるサニーさん。
はいはい。
からお話があって、はいはい、まあ、参考程度にサクッと聞いただけなんですけれども、欧米とかでは、冬に子犬を迎えることが多いんですって。
おう。
キリスト教のがメインになってるところとかっていうのは、クリスマス休暇がすごい長いじゃない？冬休みっていうのが。
うん。
だから、家族も揃っているし、お家にいる時間も長いっていうことから、子犬をその時期に迎え入れるっていうのが多いみたいですよ、なんていう話を聞いたんですよ。
ほうほうほ
う。うん。だからそれだけ手が割ける。時間が割けるからその時期に迎え入れるっていうことなんだと思うんですけど。
うん。
うん。なんかちょっと、あ、素敵って思ったんですが、まあ、どんな会社があるのかということで、これも本編をお借りしますと。マースペットケアさん。っていうところなんですが、マースペットケアはブリュッセルに本拠地を置くペットフードの製造販売会社で、ペット育児休暇を設けた最初の企業の一つであると。この会社では社員が新しいペットを迎えた時に10時間の有給休暇を取得できる。10時間？
ほう。
10時間か、うん。またその後、ペットを会社に連れて来ることもできる。マースペットケアはペットフードの製造販売の会社。ペットの飼い主に優しい会社であるのは納得がいくということなんですね。まあ、10時間って、って。うん。でもまあ、その後ね、会社に連れて行けるっていうのがあるんであれば、まあまあ、うん、そうねって、納得っていう感じです。で、もう一個が、ビットソルソリューションズ。イギリスマンチェスターに本拠地を構える IT の会社ビットソルソリューションズは新しいペットを飼った従業員のために1週間の有給休暇を設けている。会社のオーナーであるグレッグ・ブ・キャーナンは、今やペットは赤ちゃんと同じようなもの、彼らが生まれて家に来た時に休みを取るのは当然でしょうと言っている。ここも大変理解のある会社である。
うん、
うん、1週間いいですね、うん、でもう1個出てるんですけど、ブリュードッグ、スコットランドで生まれたビールメーカーブリュードッグ、ここでは1週間のペット休暇を始めたばかり。彼らのホームページによると、この有給休暇を設けた理由は、彼らがただ犬が大好きだからとか、そして世の中で働くのに最高の会社でありたいからとか、実際この会社は1匹の犬と共に始めたビールメーカー。それゆえにこんなユニークな制度を取り入れたのかも。今や世界に25店舗のオフィシャルバーを展開し、東京六本木にもある。ということですね。うん、まあね、何回か響き休暇とか、本編にもあるんですけれども、うん、ご紹介したりとかしたんですけれども、
うん、
育児休暇もちょっといいねって、日本人忙しすぎるじゃん。
うん。
休暇少ないしさ、
うん。うん。そうなんだよ。なんかね、忙しいっていうか、自分が少し休んじゃうと自分の居場所がなくなっちゃうって恐怖観念があるからみんなダメなんだよね。
そうそうそう。で、最後に、海外の反応っていうので出てるんですけど、もう今ボスが言った通りに、会社から好きなだけ休んでいいよ、うん、そして二度と出社しなくていいよと言われそうとかね。
ああ、うん、
海外でもこんぐらいのリアクションがあるっていうことなんですけど、
うん、
でも、ほんと大変だし、
うん、
人間の赤ちゃんも大変だけど、動物の赤ちゃんもだって大変なわけですよ。
うん、
おかげさまで私今回ジェットをこう育ててきててね、ずっと一緒にいられる環境だったわけですよ。一緒にね、うん、まあお手伝いに行く店舗さんにも連れて行けたし、もちろんそこの出身の子だから。
うん、
っていうのもあったし、まあまあ留守番もほぼさせず来てるじゃん。
うん、
長くても4、5時間とかさ。夜泊まりとかになっちゃって犬だけ置いてくってことはまずないし。
うん。
とか、そんぐらいやっぱりね、なんか、時間欲しいっすよね。
そうね。だから、基本的にうちらはさ、うん、そうしちゃってるじゃん？それが当たり前？
うん、そう、うん。昔違ったんだけど、今は当たり前だね。
うん。なんつうの？生きてるんだし。
そうな
んだ。ね。別に人間だ。うん、犬だ猫だって区別する必要性もないわけでね。
うん。まあ種族は違うっていうのはもちろん。
うん、そう、種族は違うけど。
根幹にある部分だけど、
うん、
命としてって考えるんであれば、
うん、
ね、別にそんな、あれだし。
うん、から。ね、あとはちっちゃい頃っていうのはやっぱりね、手がかかることだし。そう、
で、一番吸収する時、うん、
時期だからね。
だからね、吸収も早いし。
うん。うん、で、逆に人間よりも4倍早くね、こう吸収するわけだから、
うん。そうなのよ。成長が早いってことはそういうことですか、
ね。だよね。うん。そういう部分では、ある程度の時期は、一緒にいたりね。うん、
できるのが
いい、ね、ところは、いいと思いますよね、
うん。うん。まあ、なかなか日本で取り入れるとかっていうのは難しいかもしれないけれども。
うん。まあ、でも、あと最初はあれだと思いますよ。まあ、変な話、ペットっていうかな。そういうので、まあ、何かしらのことで、人間が食べさせていただいてる部分ってあるわけじゃないですか。
うん、
そういう会社さんってあるわけじゃないですか。
うん、
ね、そういう会社さんだったら、ね、これやったって全然の問題ないわけですよ。
うん、確かに、ペットフード関係とか、ペットグッズ関係とかね。
うん、そう。
あの、トリマーさんとか、ね。トリマーさんとかはね、最近結構多いみたいなんですよ。店舗にうちの子連れて行くみたいな。
うん、そうだよね。
何件か拝見してるぐらいなので、看板犬としてね、はい、とかね、
うん。そういう人たちって飼ってないと、
うん、
俺なんか思うのはいけないと思う方だから、
うん、
ね、なるだけ自分がそういう風に携わってるんなら、そのことを、そういうことを分かってないといけないんじゃないかなと。
そうですね。ね、
うん。
あとできればね、うちがそういう仕事をしてるからではないんだけれども、
うん、
もう本当若いうちっていうか来たばっかりの子とか、誰かこうどっかに預ける、保育園とか幼稚園とか、今本当増えてるじゃないですか、
うん、
店舗も。
うん。うん
なので、あとは、シッターさんを、せめてシッターさんを頼むとか、
うん、
何時間おきにちょっと見てもらいたいとかね。
うん、
そういう風に、こう、できればね、一人ぼっちで置いていくとか、っていうのは、ね。
そうですね。
できる限り、
うん、
難しいことかもしれないけれども、考えていただくといいのかなって思って、今回はご紹介をさせていただきました。
ね、またね、そこで、頼む人にもね、ちょっと人間の方だから吟味してね。
うん。そうね。まあ、お家に入れるとかって言ったらね、ほんと大変だし、
うん、
あと、ほんとね、この間ちょっと、ああ、嫌な話聞いちゃったなって思ったんだけれども、あるこう、うん、訓練士さんとかに頼んでしまったら、そういうプロの人たちを信用できなくなってしまったっていうね。
ああ、はいはいはい。
私たちもそうじゃない、
うん、
こう。
うん
子供とか、まあ私子供いないけど、塾とかがそうじゃん。習い事とかも。
う
ん、
そうね。
先生と会わないっていうことはさ、うん、もちろんあるので、うん、そこでね、諦めずにいろんなところをちょっとチャレンジしていただいたりとかっていうのもいいのかなっていうね。
そうですね。
はい。思いはありますけれども。
はい。
まあ、ということで、今回はですね、明けさんの方からは、ニコニコニュースさんからお題をお借りいたしまして、いいね、ペットの育児休暇を設ける海外の会社が素敵と話題に、をご紹介させていただきました。
はい。
というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。マンライの勝手に告知コーナー。
はい。
今回、ペット大好き、ワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、新潟県立歴史博物館で200年前の猫ブームを再現、アートになった猫たち展。なんか泣いた？
うんうん泣いてない。
泣いてない。椅子が泣いたぐらい、
うん、うん、椅子が泣いたぐらい。
椅子が泣いたの。
うん。
やっぱ泣いてんじゃん。
うんうん。もう油くれって泣いてる。
あ、そっか。はい。をご紹介させていただきたいと思います。こちら、本編をお借りいたしますと、4月の15日土曜日から、新潟県立歴史博物館企画展示室にて、春季企画展、猫と人の200、かっこにゃ、年、アートになった猫たちがスタートした。未だ日本では猫ブーム真っ盛りだがに、今から200年以上前の江戸時代にも猫ブームがあり、幕末には浮世絵画家の歌川国吉や広重が、明治には吉利とその弟子吉藤たち、そして大正になると竹久夢二、藤田嗣治っていうのかな、水野年俸ら、多くの芸術家が好んで猫を画題に取り上げてきたということで、これね、日にちが長いんで、ゴールデンウィーク行けるじゃないですかと思ってご紹介をさせていただいたんですよ。遠いけど、新潟、6月4日まで開催ということなんで、で、途中ゴールデンウィーク中だったりとか、なんか特別な体験コーナーがあったりとかもするっていうことなんですよね。だからちょっとびっくりしたのが、 日本人ってブーム好きなんだねって。
うん。そうなんだよ。
ブームになりやすい人種なのかなっていうね。
うん。熱しやすくて冷めやすいから。
うん。でもなんか、確かに言われると、この時代、200年ぐらい前の芸術のもので、うん、猫ってよく出てくるけど、犬ってあんま出てこないよねって。
うん。でも、猫でも大体出てくるのは黒猫じゃん。
そう、ブチ、マダラみたいなのとか。
いや、海外に出てくるのって。俺だけかな、そういう感覚があるの。なんか、見てると、竹下ゆみじなんかもそうなんだけど、黒猫とかさ、そういう感覚があって、ブームだったのかなっていう気もなきしにしもある。なんか違う比喩表現で使ったものが猫の黒猫とかさ、そういう、まあ、不吉じゃないんだけど、そういうようなやり方っていう部分でやったのかなって気はするんですよ。
なんかでも、うん、モチーフにはなりやすいのかもしれないですね。
そうだね。
私なんかね、うん、三毛猫のイメージなんですよ。こういうのに出てくる。白猫とか。色が薄い猫のイメージが多い。
俺は黒猫だな。
置物、焼き物とかもさ、黒猫がモチーフの焼き物ってあんまりないイメージじゃない？だからなんか、多分そのイメージなんだと思うんですけど。うん。なんかちょっとね、浮世絵とかさ、今、ちょっとブームが来てたりとかするじゃないですか。
うん。まあ違ったね、また見方ができるだろうから。ね、うん。
ね、ちょっと新潟、うん、ご飯美味しいし、お酒美味しいし、景色いいし、遊びに行くにはいいんじゃねえかなっていうね。
ですね。ゴールデンウィークに行っていただいてですね。
はい、そうですね。
猫好きの方はですね。うん。また、歴史と触れ合えるっていうことも大事かなと思うんでね。
そうですね。うん、すごく面白そうな感じなので。はい、ぜひ。新潟近いですよね。
まあ近いっちゃ近いよね。
うん。
うん、
これえ？
ん？
え？
何が？
いや、うん、なんでも
いい
です
けど。なんだ
よ。いや、新潟県立歴史博物館が新潟県長岡市だそうです。
うん。
詳細をご案内しますと、5月の14日日曜日、午後1時から3時までが関連イベントとして講堂で、国際浮世絵学会常任理事、中尾氏、ごめんなさい、名前が読めません、による講演会、黒猫祈祷、今も昔も猫が好きな芸術家たちが行われます。そして、5月の21日日曜日、午後1時半から3時まではイラストレーターで、新潟妖怪研究所所長の講演会、新潟県の猫伝説が予定されていると。で、29日から4日までの土日祝日には、常設展示室内体験コーナーで、猫缶バッジを作ろうが開催される。申し込みは不要だそうです。うん、はい。まあ、4月の15日の土曜日から6月の4日まで開催されていて、時間は午前9時半から午後5時まで、休館日は5月1日を除く月曜日。観覧料は一般820円、高校大学生500円、中学生以下は無料となっているということですね。ぜひ興味のある方は遊びに行っていただくといいかもしれません。
はい。
というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、新潟県立歴史博物館で200年前の猫ブームを再現、アートになった猫たち展をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
ではエンディングでございます。
うん、
次の日曜日、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン7の第3回目が開催されます。ステップアップコースが朝9時から、レベルアップコースが朝10時半からのスタートになっております。で、午後からはサニーさんが主催で行われます、ペットドッグパートナーズテストの練習会。まあ、練習会が開催されますということです。で、残念ながら10時半からのレベルアップコースに関してはもう満席となっておりまして、朝9時からのステップアップコースが若干お席があるかなと、はい、感じでございます。お天気も良さそうなのでね、ぜひ皆さん、見学でもご参加でもいただければなと思いますので、
お待ちしてます。
はい、お待ちしております。というわけで、あ、ちなみに次回5月の開催のお教室に関しては、またうちの父が包丁を研ぐそうなので、今のうちからお伝えしておきます。
うん。切れますからね。
そうね。手も切れるけどね。
うん。うんうん、 手は切っちゃいかんだろう。
サクッといくのよ。で、痛くないのよ。うん、切れるから、まあね、
うん。その後だよな。
そうなの。後からジンジンするの。そんなことはどう、はい、どうでもいいんですけど。はい。というわけで、ザッツワニャンライフ第214回目配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと、
ボスコとコウスカでお送りいたしました。
また来週。
また来週です。Thank you.